ヨーロッパ諸国、ルイ14世がワインの王、王のワインと呼んだワインは何というか、これは都会ワインですね。エグリピカベールの主な産地は、これはエガですね。ハンガリーの煮込み料理とはワインどれか、これちょっとわからなかったんですが、まあ一応今日本名を通しておいてください。正直答えは出なかったです。都会ワインに、使われるブドウ品種は何か、フルミント、当たり前です。常識です。オーストリアのニーダイストライヒ州を代表するブドウは、グリューナフェルトリーナーとリースリング。オーストリアの、糖度表示は何か、KMW です。オーストリアのフライドチキンを何というか、バックヘンド。これは、まあ、イレギュラーですが、まあ、一応出てきているので答えれるようにしておいてください。オーストリアのバッハウはどこか、地図問題。バインフィアテルはどこか、地図問題。ここはさらーっとぐらいでいいです。あんまりここ覚えてもなぁとは正直思いますので。オーストリアにおいて、ブルゴーニュと同じ緯度の産地はどこか。これはウィーンですね。ヨーロッパで最高比率のオーガニック農業国はどこか、オーストリアのことです。オーストリアのグラーシュはどのような肉、どのような料理か。これは子羊や牛肉のパプリカ煮込みですね。オーストリアのグリューナーフェルトニーラーにはどのような料理を合わせるか。柔らかく香りが強い料理と一応されています。和食とかもあったりするんですけどね。ブルガリアの土着品種の数は2000とされています。ブルガリアにおいてミスケット、チェルベンが有名な産地はどこか。ローズバレー。ブルガリアワインでシンプルで軽いテーブルの赤ワインを何というか、パミッド。シラーとネビオーロの購買品種はルービンですね。ここら辺はちょっと、まあ、もうとりあえずこの問題さえ解ければいいってぐらいなので、もうここはもう機械的に覚えてください。改めて掘る必要はないと思います。カナダのワインはオンタリオ湖によってどんな影響があるか、厳しい寒さを和らげられる。カナダのブリティッシュコロンビアの主要ブドウ品種はメルローです。ギリシャのトラディショナル、デジネーションの天日干しと甘口ワインを何というか、これはバンリアストスですね。ギリシャで最も栽培面積が大きい品種は何か、サバティアーノ種です。ギリシャはサバティアーノですね。ギリシャの酒の神、何というか、ディオニソス、バッカスのことですね。ディオニソスです。イングランドのワイン法、何というか、から PDO と PGI、P から始まります。イングランドで近年増えているスパークリングワインの品種は何か、からシャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ。これはもう、シャンパーニュと一緒です。イングランドの土壌に似た土地はどこか、シャンパーニュ地方です。イングランドのワイン産地としての特徴は何か、南部に多く存在しているっていうことですか。ブルガリアの半島で有名なのはどこか、バルカン半島、スイスのパペ・バウドの関と関係あるのは、これはボーですね。まあ、ボーは地域名ですね。ここはちょっとイレギュラーなので、あんまり覚えなくていいかなと。スイスのロマンド地方の生産量は国内生産量の何パーか、80% ですね。国内一ですね。スイスのグランクルワインの生産地の数、これは8としていますが、まあ、おそら、某のとこで8って書かれているので、まあ、ちょっと、あやふやです。すいません。スイスのグランクルについて、これは単一畑の、使用量、糖度と書いていますが、これは今年の基本はあまりないので流してください。スイスで最も標高の高い産地はどこか。バレーの、バレーです。シャスラーのシノニムは何か、フェンダンですね。あとはグートエーレルもそうですね。スイスのブドウ品種で生産量が最も多いのはどれか、グートエーレル、シャスラーのことです。クロアチアにおいて新種に使われる品種ですね。新種にあたる、品種は何か、ポルトギーザ。クロアチアのイストラの主要品種は何か、マルバジア。クロアチアでは赤ワインの水割りは何というか、ベバンダですね。まあ、イタリア語とかでは飲み物って意味がありますね。ベバンダ。ルーマニアの土着品種の数はいくつあるか、100と言われています。ルーマニアの格付け、ですね。は何か。DOC です。 スロベニアでドイツ系品種の多い地域は、ポドラウイエ地域ですね。失礼しました。モルドバのコドル地方、コドルで、生産量が最大のブドウ品種はどれか。フェテアスかアルバです。モルドバの輸出が最盛期だったのはいつ頃か。まあ、これ第二次世界大戦とかソ連時代とか、まあ、それ以降2000年とかもあるんですが、一応ソ連時代かなと、ただ、明言はしてないので、教本では。まあ、さらっと流すぐらいです。ルーマニアで、バベアスカネアグラと呼ばれているモルドバの品種は、これララネグラです。ルーマニアで白い乙女という意味の品種は何か、フェテアスカアルバですね。ここら辺もしっかり覚えましょう。ルーマニアが国境層している国はセルビアです。まあ、ここら辺はイレギュラー。生産量の半分を近隣諸国に輸出し、国内消費も盛んな国はどこか、ルクセンブルクです。ルクセンブルクの格付けに関係するものは何か、これはバンクラッセと書いてます。ルクセンブルクのワイン産地としての特徴は何か、モーゼル川沿い、急斜面っていう単語ですね。もうここら辺機械的に覚えましょう。ドイツと食文化の近い国はどこか、カルクセンブルク。ジョージアの最大地方はどこか、カヘティ地方ですね。これはもうよく出ます。ジョージアのカヘティの生産タイプは白と赤、どっちも甘口から辛口使ってますよって。ジョージアの最東の産地、これもカヘティ地方ですね。モルドバ共和国のワインスピリッツの名称は何か、ディバンかな。モルドバのかつての輸出先はどこか、旧ソ連です。モルドバでララネアグラが、多く栽培されている地域はバルルルイトラヤン、トラヤン、まあ無理やり覚えるしかないですかね。日本です。大前時節は何年か、2013年に OIV に登録された日本の品種は何か、マスカットベイリー A です。山梨県で一番北にある産地はどこか、北杜市、が、まあ選択肢になれば北杜市でなければ大阪ですね。山形県の最初の特区として制定されたのどこか、山上かな、山上、山上ですね。甲州の収穫が他の地域と比べて遅い場所はどこか、山形県の赤湯になります。岩の原ぶどう園の創始者の名前は川上善兵衛、これはもう常識です。岩手県で主なぶどうは何か、リーズリング、リオンと、山ぶどうとですね。ここら辺各品種、のそれぞれ名をもう一回基本通しておいて、学習しておいてください。新潟ワインコースの特徴は300メートル圏内に5軒のワイナリーが存在しますと。まあ、近いところでぐっと固まってるってことですね。天竜川ワインバレーに属している産地はどこか、宮田村。松本は何ワインバレーに属するか、日本アルプスです。余市はどのエリアに属するか、尻部市ですね、尻部市中。山梨県には何軒のワイナリーがあるか、これ82とされていますが、まあこれは年代によって変わってくります。山梨県では甲州とマスカットベイリー A で全体何パーセントの生産量を占めているか、68%、約7割です。北海道ワインはどこにあるか、何市にあるか、小樽市です。甲州の収穫時期はいつか、9月の中旬から10月の下旬。桔梗ヶ原ワインバレーは何市にあるか、塩尻市です。やっぱワインバレー狙われますね。長野県で受け入れが1位の品種は何か、コンコード。堺ワイナリーがあるのは何県か、山形県。ドメーヌが多い県はどこか、北海道です。これはドメーヌは北海道です。ドメーヌ高彦とかですね。日本ワインにおいてワイン元年とは何年か、1973年です。ローマと同じ色の日本の地域はどこか、函館市です。山ぶどうと清見から、作られた品種は、山幸ですね。日本アルプスワインバレーに属するのはどこか、松本市。桔梗ヶ原の主要ぶどう品種は何か、メルローです。桔梗ヶ原メルローが有名。甲州勝沼の標高はどれくらいか、300から600メートル。島根県のブドウの特徴は、日本原産のブドウが多い。 徳本医師が甲州の栽培法を確立したのはいつか。これは1620年代とされています。アルゼンチンの特徴として正しいものはどれか。これは気候が高いので高い標高に畑を作った。アルゼンチンのサンファンの特徴は、シラーの評価が高い。アルゼンチンで DOC、に地区は何州にあるか。メンドーサ州です。トロンテスの後輩はクロージャとモスカテルアレハンドリア。まあ、マスカットアレ、オブアレキサンドリアのことですね。アルゼンチンワインに大きく影響を与えているのはアンデス山脈ですね。まあ、カンガイとかで使いますね。アルゼンチンの最北端の生産地域はどこか。カタマルカです。アルゼンチン気候の特徴は乾燥し日照量が多いこと。アルゼンチンのルハンデク州はどの州か。メンドーサ州です。アルゼンチンのマルベックの主な産地はどこか。メンドーサ州です。アメリカのワシントン州の主要品種は何か。リースリング。ワシントンはリースリングです。アメリカの禁酒法は1920年から33年。アメリカのナパバレーはどこか。やっぱりアメリカでも地図問題でます。しっかり覚えましょう。アメリカの生産地の特徴として正しいものは、オレゴン北部ではピノノワール栽培が多い。オレゴンのピノノワールですね。有名です。アメリカのソノマが属する場所はどこか。サウスコースト。アメリカのアバにおいて畑名を表示するにはその畑のブドウ使用率は何パーセント以上必要か。アバの畑は 95% ですね。アメリカのソノマの AVA は、どれか。ロスカーネロス。アメリカのモンベーダーはこの産地か。ナパです。ニューヨーク州の気候の特徴は、海側は温暖、五大地湖は冷涼、内陸側が冷涼ってことですね。アメリカのサンタクルスはどの地域に属するか。これはセントラルコースト。アメリカの大西洋気候、大西洋側の気候は、どういう特徴があるかと。夏は涼しく、冬は暖かいってことですね。アメリカのバージニア州の説明として正しいものは、南東部は温暖と。ここら辺も、読み返しておいてください、基本で。あんまり授業ではこういうところ述べてないですけど、歴史とか、地域の特性とか結構狙われるので、こういうとこはまあ暇つぶしというか、リフレッシュがてら読んでいただけたらなと思います。ワシントン州の説明として正しいのは、ノンフィロキセラ、フィロキセラですね。フィロキセラの免れたブドウの木が植えられていますと。カスケード山脈より西側の気候の特徴は海洋性気候で、冷涼タウです。サンフランシスコはどこのエリアに属するか、ナパバレー。カナダのオンタリオ州のアバは、プリンセスエドワードカントリー。カナダのオンタリオ州のアバは、レイクエリーノースショア。カナダで最大の生産地はナイアガラペニンシュラ。ニュージーランドでフィロキセラが発見されたのはワカピラーですね。ニュージーランドのハンギという料理はどんな料理か、蒸し料理です。ニュージーランドで最東端のエリアはギズボーン。ニュージーランドワインの輸出8割以上を占めるのは、ソービニョンブラン。ニュージーランドで唯一の反大陸性気候はどこか。セントラルオタゴです。セントラルオタゴで多彩な土壌がある地域はどこか。アレクサンドリア。アレクサンドラですね。ニュージーランドマールボロによって1990年代以降に主要品種とされているのはどれか。これはソービニョンブラン。もうニュージーランドはもうソービニョンブランです。ニュージーランドの GI 表示は何パーセントか、エチケット表示は 85% ルールです。ニュージーランドの北側と南側は何キロ離れているか、まあ、1600と言われています。次はちょっと飛ばします。ニュージーランドのワイラウバレーがあるのはどこか、マールボロ。ニュージーランドでブルゴーニュに似ている地域はどこか、マーティンボロです。1996年から2001年にニュージーランドで生産量最大の品種は何か、これはシャルドネです。ニュージーランドのクライストチャーチはどの地域に属すか。セントラルオタゴ。オーストラリアのバロッサバレーの標高はだいたい250から350メートル。オーストラリアのマーガレットリバーは西オーストラリア州にあります。オーストラリアで最も冷涼な産地はどこか。ヘンティ。 オーストラリアです。大量生産のテーブルワインを作っている産地はどこか、リバリーナ。ここら辺もだいぶマニアックです。オーストラリアでシラーズの首都と呼ばれているのはどこか、これはバロッサバレー、有名です。オーストラリアのウォーターバレーがある地域はどこか、クレアバレー。オーストラリアでフィロキセラが発生した年は、5日。これは1877年です。オーストラリアで白ブドウで最も生産量が多いのはシャルドネです。オーストラリアで最初にフィロキセラが発見されたのは、ビクトリア州ですね。まあ、先ほどもちょっと被ってますが。そうですね。失礼しました。ビクトリア州ですね。オーストラリアで現存する最古のシラーズが植えられたのは何年か。1843年。場所も覚えておいてくださいね。オーストラリアのワイン法を管理している団体は何か。WAC。オーストラリアにおいて仕込みから1年後に赤ワインの質を競う賞なんというか、ジミー・ワトソントロフィー賞ですね。これもちょっとマニアックですが。世界で最古のシラーズがあるのは南オーストラリア州です。年代と場所と覚えてください。オーストラリア、アペラの、カテゴリーはミディアムドライ。ここら辺ちょっともう流しましょう。サクッといきましょう。南アフリカのステレンボッシュはどの地域にあるか。これは西ケープです。南アフリカのケープサウスコースに属する地域はどこか。エルギン。いろいろ選択肢がある中で選んでいきましょう。南アフリカにおいてブレンドの主流となっているのはどこか。ボルドーですね。ボルドーブレンドです。南アフリカのワイン法、WO が制定された年は1973年。南アフリカのケープサウスコーストはどこの地区に属するか。これはエルギンです。南アフリカにおいて、ケープドクターの効果とは、防虫剤や防カビ剤の使用量を抑えることができます。まあ、風が飛ばしてくれたことですね。南アフリカの最南端エリアでソービニョンブランが有名な地域はケープアギラス地区。南アフリカのワイン生産地域を流れる海流は何か。ベンゲア海流ですね。南アフリカの土着品種はピノタージュ。南アフリカで高品質なシャルドネがピノノワールと元にワインが作られている地域はどこか。ウォーカーベイ。南アフリカにおいてキャップクラシックとは何か。これは瓶内二次発酵のスパークリングのことを言います。ピノタージュの勾配はピノノワールと酸素。覚えてください。チリでバラエタルブームが影響で足りなくなった品種はシャルドネです。チリの灌漑の方法は雪解け水を溜めて流します。チリで生産量が最も多いブドウ品種は何か。チリといえばカベルネソーヴィニョン。チリのディオスールはどこに属しますか。これはイタタバレー。チリワインが日本への輸出が多いのはなぜか。関税ですね。一本あたりってやつですね。イギリスのワイン産地の特徴は何か。南部に多く存在しています。チーズと料理。坊さんの頭というチーズは何か。これはテッド・ド・モアンヌです。今はもう書かれてないですが、昔書かれていましたテッド・ド・モアンヌです。お湯をかけて練って引き伸ばしたタイプのチーズは何か。パスタフィラータ。で、そのパスタフィラータにどんなチーズがあるか。モッツァレラ、プロポローネ、カチュカバロです。ザワークラフトとは何か。キャベツの酢漬けですね。まあ、ドイツでソーセージとかとよくついてきますね。シェーブルに大きくか、ごめんなさい、カマンベールチーズのタイプは白髪。シェーブルに、大きく関係するのは何か。イスラム教ですね。クールポアチェーカの戦いとかね。シェーブルタイプのチーズはどれか選びなさい。バランセです。ブルゴーニュ地方のチーズはどれか。エポワス。ナバランダニオとはどんな料理か。子羊の煮込み。アニオってのが、まあそうですね。子羊的なことですね。血飲み子ですね。ということで、もうざーっと行きました。ごめんなさい。もう40分ぐらい長くずっと喋り続けましたが。まあそうですね。最初も言いましたが。結構標本というか、細かいとこまで出てきたりします。というのも、まあ、例年までは130問作ればよかったんですけども、今年、じゃあ去年です。去年じゃない、2018年からですね。は、やっぱりこう、問題数をいろいろ作らないとダメなんですね。1ヶ月以上、テスト期間が設けられてて、で、毎回同じ問題を出すわけにはもちろんいかないので、なので、 いろんなパターンの問題を作らなければならないので、こういった問題も抱えています。ですが、基本的にはまあ、過去問はちょっとあれ、やりすぎるとかあるんですけれども、教本っていうか授業でやったようなことが聞かれてますので、それを中心に覚えていただけたらと思います。まあ、ここで出てきている問題は最低限パッと答えれるようにしてください。もう条件反射でいいです。無理やりこう、なんていうんですか、深掘りして覚える必要はありません。ただここは覚えてねって言ったとこいくつかあったと思いますが、そこら辺はちゃんとリンクして、他のとこもリンクして覚えてください。はい、長くなりましたが、これで、今回は終わりますね。失礼します。